ですね。今日もなんですけども、怖い話というサイトの、投稿怪談を朗読ということで、やってきましたけども、それの第8回目になるんですかね。はい。を、ツイッターでも、やろっかなみたいなやつを少し書いたんで、やろうかなと言った通りですね、やろうと思ってですね、仮眠明け、やろうと思います。で、この怖い話というサイトの今読んでるのは摩訶不思議な怖い話の2の、前回はファイル70まで、読んだので、その続きで今日は71から85まで、85までしかないので85まで読んで、終わりにしようかなというふうに思っております。はい。で、とりあえずこの怖い話というサイトの投稿階段読みは他にもいっぱいあるんですけど、他のカテゴリーがですね、でもちょっと一旦やめようかなというふうに考えております。それは別のネタができたからが理由なんですけども、はい。まあいいや。ということでですね、バックにかけてる曲はですね、ラッシュというサイト様の、曲をお借りしております。これ、ご自由に個人的なあれだったらどうぞというところのサイトのもので、とりあえず、サイトの URL とかの載っけてますけど、うん。ということでですね、早速やりたいと思います。で、ジータ、さすがびっくりですね、さすがにこんな時間に書き込みがあると。652、久しぶりにリアルタイムで聞けたおっちゃんコント、よく起きてたなっていう話なんですけどもね、4時だからね、ほとんどもう、こっからやったらもうまあ適当に聞いていただけたらと思います。眠かったら寝た方がいいです。じゃあ行きましょう。 ファイル71、また遊びに来るよという題名のやつからです。投稿者は二階堂高也様です。職場の同僚 E の話である。 E は当時卒業間近な大学4年生だった。寮で一人暮らしをしていた E は卒業と同時に地元の群馬に帰るため、その日は部屋の片付けをしていたのだという。半ば荷物の整理も進み、寝る準備を始めた E の耳に携帯の着信音が入った。相手はしばらく連絡を取っていなかった地元の親友 A だった。よう、久しぶりじゃん。たわいもない挨拶を交わし、二人は話し込んだ。近況、学校のこと、気になる女のこと。E はいろいろと話したが、どうも A の反応が薄い。相槌を打つだけで話に食いつく様子がまるでないのだ。E がどうしたのかと尋ねると、A は曖昧な返事をした後に、たまには遊ぼうよと切り出した。どこか下手な返事だったが、どうせ地元に帰れば A とまた遊ぶようになるだろう。それはもちろん。いつ遊ぶ？ E の返事に気を良くしたのか、 A は嬉しそうに、じゃあ今から行くとだけ言い残して通話は切れた。 E は首をかしげた。今から行くと言っても、 A は群馬、 E は神奈川で、時間もすでに日付が変わって深夜だ。どういうつもりなのか考えていると、 E の部屋のインターホンが鳴った。同時に声が聞こえた。おい、遊びに来たぞ。先ほど電話で聞いたのと同じ A の声だった。なんだ、 A のやつこっちに遊びに来てたのか。入り口に向かいドアを開けると、そこには満面の笑みの A が。いなかった。人一人いなかった。どこかに隠れているのかと思い、部屋の周りを見て回ったが、やはり誰もいない。不安に思い、 A の携帯に電話をしてみるが、出ない。途端に言いようのない寒気を覚えた E は、姿のない A を放って部屋に戻って寝たのだという。放ってだ。また遊びに来るよ。明け方はっきりと声が聞こえたという。驚いて飛び起きると、部屋のドアがわずかに開いているのが見えた。その声は確かに A の声だったと E は言っていた。その日の昼に親から E に電話がかかってきた。 A が亡くなったという。昨日の夕方頃、乗用車同士の正面衝突で A は意識不明の重体となり、日が変わる頃に息を引き取ったのだという。では、E と電話で話していた A は、昨夜この部屋を訪れた A は、今朝方聞こえた声は。 E はなんとなく携帯のメモリーから A の番号が消せないと言って見せてくれた。また遊びに来るよと言い残してこの部屋を去った A。 今のところまだA が再び遊びに来る気配はないという。以上で、次行く前にジータレス読み653、永遠の20代、サマさんこんちゃーずと。永遠の20代って書かれると、俺もうすでに30代みたいに思われるからあれなんですけど、俺まだ20代なんですけど、普通にリアルで。で、こんな時間から始まるとは侮りかたし、今日は休みですか、仕事しながら聞かせてもらいますと。仕事しながらしかもこんな時間に、大変なこって。今日は休みですか、まあ大半の人は、まあ今はまあ土日休みの人がまあそれなりに多いはずなんですけど、自分もその中に入ってるんですけど、土曜日休みです基本的には。先週は午前中だけ仕事行ってましたけど、基本的には休みですね。で、次行きましょう。ファイル72、夜中の訪問者。 投稿者二階堂拓也さん、俺の専門学校時代の知人 P の話だ。毎年 P の家には決まった時期、決まった時間に訪問者が訪れる。その時期とは残暑極まる盆、時間は深夜0時。なぜそのような深夜に訪れるのか、それは訪問者が何者なのかを考えればむしろ妥当な時間とも言える。 P の父には親しい部下がいた。父はよくその部下を家に連れてきては酒を酌み交わして話をしていたという。それほど仲の良かった部下だったが、ある年その部下は交通事故で亡くなってしまった。岸君も真夏の盆中の出来事だったという。訪問者はその翌年の盆から訪れるようになった。深夜0時、突然玄関のインターホンが鳴った。こんな時間に何の前触れもなく訪れるなど非常識な人間だと普通は思うだろう。 P の父はインターホン越しに玄関にいるであろう者に声をかけた。だが返事はない。そうしているうちにまたインターホンが鳴った。父は不審者がいたずらをしているのかもしれないと思い、玄関の前が見える窓からそっと玄関の様子を覗いた。が、玄関に人どころか何もいない。だがインターホンは再び鳴った。父はふと思い出した。そういえば今日は部下の命日じゃないか。姿なき訪問者は数度インターホンを鳴らすとぷっつりと消えてしまった。父と一緒に窓を覗いていた母は、今のインターホンを鳴らしたのは部下の人に違いないと言い切ったそうだ。 P と P の母には霊感があった。それから毎年必ず盆の命日になると部下の霊は0時にインターホンを鳴らしに来た。もはやその現象を不思議とも思わなくなった P 一家は、今年も来てたねなどと話すくらいになっていた。そしてある年の盆、そう、ちょうど部下の命日の日だった。 P は今で父と母と過ごしていて、ちょうどトイレに行こうと居間を出たところで午前0時を迎えた。ピンポン。 P が玄関へ出たところでインターホンが鳴った。そういえば今日は。思い出した P が玄関の方に顔を向けると、そこには顔があった。見覚えがある顔があった。玄関いっぱいと思えるほどの巨大な顔が。顔は P の見ている前でスッと消えていったという。どういうわけだろうか、その年を最後に真夜中の訪問者はインターフォンを鳴らすことをやめた。現在 P とは音信不通になっている。最後に交わした P とのメールは、愛病が死んだ。それ以降全く P との連絡は取れなくなってしまった。 P は家内でも様々な現象に遭っていた。突然壁に立てかけてあった鏡が前のめりに倒れたり、 P だけしかいない家内から階段を上る足音が聞こえたり。俺は心配でならない、 P の身に何かあったのではないかと。以上で次、ファイル73、白い猫、投稿者二階堂拓也さん。これは俺、今同居している下の方の妹の体験だ。家の中には入ってこない、俺の母はそう言っていた。だが二人の妹はこの家の中で何度か霊現象と思われる体験をしている。下の妹はへりくつで神経質で頭が良くて口が悪い。その妹が真顔で語った。金縛りとは科学的根拠から証明できることもある。 一般的に脳が落ちているのに体が寝ているという状態で金縛りは起こるのだという。妹はその体が寝ている金縛りというのには何度か経験があり、その感覚はよく知っていたという。だがある晩のことだった。妹はこたつで居眠りをする癖があり、その晩もこたつで熟睡していた。寝ている妹を起こすのは容易ではない。押しても引いても叩いても起きようとはしない。むしろ反撃をもかぶるほどだ。たとえ俺が寝るときまだ妹がこたつで寝ているのを見ても、もう諦めて起こさないようにしていた。その晩妹が目を覚ますと、どこか今の空気がいつもとは違っていたという。何かが今にいるような気がしたのだ。夜中に祖母がトイレに起きるということはよくあったが、祖母ではない、祖母ではない何かがいる気がする。妹はゆっくりと体を起こそうとしたが、体が動かない。いつもの金縛りとは何かが違う。まるで何かに押さえつけられているような感覚だったという。これが本物の金縛りかなどと頭の中で思う余裕はあったというが、体は動かないが目だけは動くので、今の見える範囲を見回していると、妹の寝ているすぐ横に白い猫がいたのだ。その時家では白猫は飼っていなかったし、まるで見たことのない白猫だったという。と突然体を抑えていた力がなくなり、自由を取り戻して跳ね起きた時には、もう白い猫は跡形もなくいなくなっていた。我が家では昔から大の猫好きで猫ばかり好んで飼っていたが、田舎なせいか野犬やタヌキ、カラスにやられてしまうことが多かった。数えればどれだけになるかわからないが、そうやって死んだ猫たちが家の敷地内を今でも歩き回っているとでも言うのか。それにしても白猫はどれだけ記憶を巡らせてもこの家で死んだことがない。一体白猫はどこからやってきたのだろうか、そして妹に何をしたかったのだろうか。以上。はい、で次ファイル74、徘徊する足音。これも投稿者二階堂高也さん。これは何かを見たとか見ないとかいう話ではない。あくまで音だけがするという話である。不思議なことにこの体験は俺と上の妹が同じような経験をしていることから話として取り上げてみる。妹がまだ高校生の自分の話だった。その頃妹は夜寝るのが遅く、夜中の2時3時に風呂に入るなど当たり前の生活を送っていた。そしてその日も妹が風呂に入ろうとしたのは2時を回った頃だった。家族は皆寝静まり、風呂に入る妹の耳に入るのは水道から水の落ちる音、自分が水を跳ねさせる音だけだった。その日に限って祖母のいびきすらも聞こえてこなかった。ずいぶん静かな晩だったという。ザッザッと外から落ち葉を踏む音が聞こえる。家の裏の道を誰かがコンビニでも行くために歩いているのだろうかと思っていたが、何かおかしい。よくよく考えれば裏の道はコンクリート舗装で、落ち葉を踏んでも沈み込むような音はしないはずだ。それだけではない、音はかなり近い場所から聞こえる気がする。そう、風呂場の壁を隔てたそのすぐ向こうを何者かが行ったり来たりしている。窓を開けて外を見る勇気などなく、妹はすぐに風呂を出ると服を掴んでバタバタと2階の自室に転がり込んだ。泥棒かもしれないが、確かめるよりはまだ何か盗まれた方がマシと妹はいつしか眠りについていた。翌朝、 おかんにその足音の話をしたというが、ああ大丈夫、家の中には入ってこれないよと、おかんは何か引っかかることを言ったそうだ。この当時俺は実家に住んでいなかったのでこの話を知らなかったが、そんな俺も専門を卒業して実家に帰ることとなった。俺の部屋は母屋の横のプレハブだが、ある日の深夜、確か2時だかそこらだったと思うが、部屋で音楽を聴いていたのだが、何か外で音がして俺は音楽を一時停止した。壁一枚隔てた外に耳を向けると足音がする。ザザザザと引きずって歩いているような足音がはっきり聞こえる。さすがに薄気味悪く、しばらく様子を伺っていると足音は部屋の周りを何度も何度も回っている。泥棒だったらここより母屋が大変だ。部屋にある模造刀の一本を手に取り、俺は外を確認しようと思いカーテンを少しだけ開いた。相変わらず足音は聞こえている。聞こえているんだが視界に何も入ってこない。しばらくカーテンの隙間から外を凝視していたが、結局何かが現れるということはなく、足音もいつしか聞こえなくなっていた。この体験を妹に話してみたところ、先に話した妹の話が聞けたのだ。しかしあの足音とは何だったんだろう。妹は女だからどこぞの変態が風呂場を覗こうとしていたのかもしれないと言えないこともないが、俺の部屋の周りを回っていた足音には姿がない。耳がおかしくない限りは確実に目の前で足音がしていたのに、姿は何も見えなかった。俺が足音を聞いたのはその一度きりで、それ以外の夜にそういった足音は聞いていないが。以上。で、どんどん行きましょう。次、ファイル75。噂の正体、投稿者シムテック様。これは僕が叔父の経営する釣り具屋に勤めていた頃のことです。店に常連客の二人組がやってきました。その二人はいわゆる走り屋、山道や峠道をサーキットに見立てて車でレースをする人たちで、ちとこわもてではありましたが、いつも陽気な楽しい人たちでした。ですがその日の二人はどうも様子がおかしい。なんというか顔色が悪いんです。僕は二人にコーヒーを勧めてこう言いました。どうしたんですか？顔色悪いっすよ。常連客 A。 実はね。二人の話はこうでした。その二人は近くの山、宝山をメインコースとして走っているチームのメンバーでした。そしてその頃、二人が入っているチームをはじめ、その山で走っているいくつかのチームの間である噂が流れていました。その噂とは、夜中にコースを走っていると、道の脇に白い着物を着た女が立っているというものでした。目撃例も多かったらしく、走り屋たちの間ではかなり話題になっていたようでした。きっと昔ここで走り屋にはねられた女の幽霊に違いない、そんな噂まで流れていたそうです。そんな中、二人は面白半分暇つぶし半分で、その幽霊らしきものがよく目撃されている現場まで昼間に行ってみたそうです。そこは山道、道の横には広い林が広がっています。そこで車を降りた二人は道の脇の林の中へ。そこで二人がある一本の木に目をやると、その木には 一体の藁人形が釘で打ち付けられていました。その隣の木にも、またその隣の木にも、そこら中の木に打ち付けられた無数の藁人形。そう、その白い着物の女は幽霊などではなく、本当に藁人形の呪いをかけている実在の誰かだったんです。というわけで、なんだ幽霊かと思ったけど全然違うじゃんという実話でした。以上。はい。で、次行く前にジータレスミ654。おちゃんと、まあおっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど、こう、おはようございますと。もうね、4時過ぎましたし、なぜこんな時間にと。まあ自分で書いたんですけど、ツイッターの方にはね、仮眠取ってからやろうかなと思いますって書いて、仮眠取ったら、3時半ぐらいになってたんで、こんな時間から。はい。ということです。はい。で、次、ファイル76、やきもち。投稿者、ジェニー犬様。ジェニー犬かな？わかんない。2008年1月1日。この日は、年に1回兄弟全員が本家に勢ぞろいする日。とりあえず本家は俺が継いでいるので兄貴たちが来ることになる。実は数人兄貴がいる。その中でも長男が一番霊感が鋭い。いつものように順々に家庭を持った兄貴たちが家にやってくる。子供たちは俺に群がってくる。そりゃそうだろ、今日は正月だから。はいよ、お年玉。これを渡しておけば今日一日は俺の言いなりだ。そうこうしているうちに長男家族が来た。俺を無視してスルーしてすれ違う。他の兄貴に対しても同じだった。なぜだ、わけがわからなかった。正月だぞ。兄貴は大事そうに2歳の子供を抱いたまま一言も発しなかった。母、あら体調でも悪いん？長男、別に。誰が見ても分かるほど兄貴の顔はつり上がって見えた。この時母は何かに感づいていた。長男、おかん、ちょっと相談があるんや。おもむろに兄貴は話し出した。毎晩夜中になると必ず目が覚める。すると足元から両手がスーッと入ってきて徐々に上がってくる。それが毎晩。そして朝にはバイク通勤をしているのだが、バイクのタンクのところに赤ちゃんが乗っているのだとか。話している最中にそわそわしだし、急に帰ると言って兄貴はまた俺たちを無視して帰っていった。家族全員でポカーンってなった。何をそんなに急いでいたのか。この全てに理由があった。兄貴夫妻は昔子供を授かったことがある。しかしいざ出産となった時、子供はすでにお腹の中で亡くなっていた。悲しみに濡れ、無事四十九日が過ぎた。しかし兄貴はお骨を自分の家に置いたまま墓には入れなかった。そして現在もそうである。次の子供が今2歳になる子供である。この子が生まれてから兄貴の顔つきや態度は一気に変わっていくことになった。皆さんお気づきだろうか、彼には亡くなった子供が乗っているんだと母は言う。毎晩彼を夜中に起こし、バイクに乗って通勤を一緒にする。そして我が家には数箇所に魔除けとされるお札が貼ってある。元日、長男実家に13時に訪れ、5分足らずで帰っていった。確信は何もない。 結果も何も出ていない。ひょっとしたらバッドエンドになるかもしれない。俺らの声はもう彼には何一つ届かない。母は僕に言った。何とかして兄貴の嫁さんに協力してもらってお祓いに連れて行かないといけない。じゃないと子供か父親が連れて行かれる。知ってる？ちゃんと供養しないと子供の霊でもやきもち焼くんよ。だって生きてる人間でも同じでしょ。ましてや骨を家に置きっぱなしなんて。これは実話です。一切着色しておりません。怖くないかもしれません。久々にこういうことがあったので今回はこの内容にしました。俺は今長男を見るのが怖いです。以上で、次ファイル77、開けたらダメ、投稿者ジェニケン様。俺がまだ 2,3 歳くらいの頃の話です。うちの家族は毎年8月になると岡山へ帰省します。しかしこの時は身内 H の葬儀があり、7月に帰省することになったそうです。無事 H の葬儀も終わり、夜8時過ぎには家に到着しました。ご飯も食べ終わり、川で冷やしておいたスイカを食べながら家族で H の話を懐かしそうに話していました。僕は幼すぎて記憶にありません。兄たちも僕らにお化けが出るぞとか言いながら走り回っていたそうです。家の周りは田んぼしかなく、唯一家の前を国道があります。前に国道があります。大型トラックなども多く通り、日本海へ抜けるにはこの道しかないため交通量は結構ありました。母がふと気づくと時間は23時を指していたそうです。息子たちもいつの間にかところどころで寝ており、みんなを布団に移動させました。ここで説明をしておきます。昔ながらの家なので玄関が一部屋分くらい広いです。何か呼び方があったと思うのですが忘れました。息子たちを移動すると、母とばあちゃんは玄関先でお茶を飲みながら話し込んでいたそうです。その時、トントン、俺だ、開けてくれと玄関が誰かに叩かれました。ふと見ると誰か来たようで、車の光でシルエットが中から見えました。しかし玄関のドアはすりガラスだったためはっきり見えません。母、おばあちゃん、誰か来たよ。トントン、おい、俺だ、開けてくれ。おばあちゃん、聞いてる？誰か来たって。なんで急に無視するんよ。トントントン、はーいと母が立ち上がり行こうとしたその時、ガシッと何かに腕をつかまれた。うわ、振り返るとおばあちゃんだった。びっくりするじゃない。何？開けたらいかんよ。は？ちょっと見てくるだけよ。隣のみっちゃんかもしれんし。見ん方がええ。おばあちゃん知り合い？よー、知っとるよ。じゃあ開けたらいいやんか。あんたわからんの？この声、エイチじゃ。え、そんなわけないよ、今日死んだんよ。とその時、ガタガタガタ、バンバンとドアが動いた。俺だ、早く開けてくれ。エイチ、あんたはもう死んだんよ。私じゃ何も助けてやれん。うちら家族を連れてかんでくれ。 先ほどまで鳴っていたドアは静寂を保った。さっきまであったシルエットももうなくなっていた。おばあちゃん、もう大丈夫。母は震える体を動かし、半信半疑なこともあり玄関を開けに行った。玄関を開けようとした時、寂しい、そう最後に聞こえたそうだ。目の前には国道に走る車と暗闇だけが広がっていた。以上。はい。で次、ファイル78、広島のマンション、投稿者ジェニーケン様。今から10年ほど前、うちの兄は広島で生活していました。もともと大阪住みだったんですが、なぜそこに行ったのかは未だに不明のままです。ある日、実家に今の僕の家電話がかかっていました。どうやら刑事さんからのようです。兄貴が容疑者扱いされている、そんな内容でした。さらに家賃滞納などいろいろな問題を抱えていたため、母はしぶしぶ広島へ行くことになりました。ちなみに僕は試験があったため行っていません。広島に到着するなり、母は刑事さんと長男と合流しました。刑事さんと事件の内容を話し、家賃滞納の件もあったので長男の家に行こうということになりました。しかし長男は帰ろうとせず、警察署で待ってるということでした。母が何を言っても来ようとしません。おまけに理由も話しません。仕方なしに母と刑事さんは兄のマンションへと向かいました。マンションはとても綺麗なオートロックのマンションで、兄の家は3階だということでした。あそこが息子さんの部屋です。そう言うと刑事さんは指を指しました。3階の角部屋でした。よく見ると女の人がベランダから景色を見ている光景が見えたそうです。あら、彼女か誰かしら。刑事、そういえば彼女がいるみたいなことは言ってましたよ。世間話をしながら母たちは部屋へと向かいました。部屋に着き2、3度チャイムを押しました。何の反応もありません。仕方なく部屋を開けると電気はつき、テレビは大きな音量を立てていたそうです。入りますよ。しかし返事は何もありませんでした。玄関を入りキッチンがあり、その先にリビングがあるという間取りでした。うわ。しかし二人が見た光景は凄まじいものでした。あらゆるところは水浸し、カーテンは引き裂かれ、ほとんどの電化製品が動いていたそうです。何か異様なものを感じた母だったが、先ほどの女の人を探すためベランダへ向かった。しかしこの家に人は誰一人いなかった。とその時、先ほどの女は1階を歩いているのが見えた。あ、すいません、すいません。しかし女は気づかない感じでマンションから離れていった。とりあえず母と刑事は電化製品とブレーカーを切り、大家さんへお金を払い警察署へ戻ったそうです。母、あんたマンション中水浸しやし、カーテンとかえらいことなっとるやん。しかも彼女来てるならそういいよ。電気は全部つけっぱなしやし、なんなんよあの子。兄、ごめん。刑事、まあまあ。母、ほんまにいい加減しや。とりあえず戻って片付けなさい。兄、わかってるけど、俺電気代も水道代止まってんよね。しかも彼女て M やけど大阪におるはずやけど広島に来てるなんてありえない。 M おかん知ってるやん。しかもオートロックなんやけど。兄が言うには広島に来てマンションを借りたのはいいが、家にいると誰かに見られたり物が飛んだりするらしい。時には首を絞められていたりとか。でも引っ越すお金がないので転々と野宿しているうちに事件に巻き込まれたとか。以上。で、次行く前にジータレスミ655、赤ん坊の話。長男が家を継いでないから実家の墓に子供の遺骨を納められないのかね。ああ、実家の墓。しかし基本胎児の場合遺体は病院が処理しちゃうもんだけどね。と。ああ、そうだね。胎児を持ち帰って骨を持ってんだ。で、長男は家を継いでないんだね。だもんね。兄いっぱいいるけど、この書いてる方が継いでるっていう話だからね。病院が処理する。処理か。処理した骨とかそういうのは、まあちょっとわかんないですけど。やきもちか。しかも胎児とかそういうレベルの、そういうレベルというかそういう年の、なんていうの、年というかなんて言ったらいいか分かんないけど、のやきもち。どういう、なんかある意味なんかわかんない、なんかいろんなことがありそうですね。で、次ファイル79、死の予告、投稿者マリー様。昨日の夜遅くに電話が鳴りました。内容は大したことがなかったのですが、時間が遅いとびっくりしますよね。時間は夜の10時30分頃。その時はまだ私も母も起きてテレビを見ていました。そういえば、ポツリポツリと母が話し始めました。私の母はもともと勘が鋭いと言いますか、たまにびっくりすることを言い当てたり、少し霊感もあるようで、仕事も病院や福祉関係なので結構な量の体験をしてきています。話がそれましたね。その頃私は今よりずっと小さくて、母の手に惹かれながら親戚のおばあさんのもとへよくお見舞いに行っていたそうです。おばあさんはたくさん母と話をしたそうです。ただ内容は地方もかなり進んでいたそうなので、全く意味を持たないことばかりだったそうです。そして年が明けておばあさんは家から病院へ移りました。母は相変わらずお見舞いに行ってはまた話し相手になっていたそうです。そして月の半ばが過ぎた頃、ぽつりと母に、今まであんたには本当に世話になった、ありがとう、本当にありがとう、私はもう3日までしか持たないからね、と告げてまたいつものように戻ったそうです。3日。今日から3日後なのか、23日なのか、来月の3日なのか、何か引っかかる。そんなことがあってからおばあさんは次の月の3日に危篤になられてお亡くなりになりました。 母は準備のために教えてくれたんだと言います。うちの親戚がお葬式のお金のことで揉めていた時も、母だけはお世話してあげていたそうなので、自分が死ぬことを母にだけ伝えてくれたのかなと今となってはわからないことです。余談なのですが、母は人が老衰などで死ぬ前は刺繍がするし、顔を見ればわかるそうです。刺繍。以上。で、次、ファイル80、雨の夜長、二階堂高也様投稿者。非常にシンプルだが、夜屋外に出て行ってタバコを吸う私にとっても、宮地さんの体験は想像しただけで身震いのするものだった。今から4年前の初秋、宮地さんの記憶では10月の初め頃だったそうだ。山間に住む愛煙家の宮地さんは夜寝る前、当時未成年ながら玄関先でタバコを吸うのが日課だった。雨が降り始めたその晩も、宮地さんはいつも通り家族の寝静まった家の玄関先でタバコに火をつけていた。林家まで距離もあり、夜になると虫の声だけが聞こえてくる田舎の家。宮地さんはそんな自然を感じながらタバコを吸うのが好きだった。虫の声と雨音、それに耳を傾けながらタバコを吸っていると、敷地の一角にある農具をしまってあるブロック作りの小屋に何か動くものを見つけた。暗闇に目を凝らすと、小屋の隅にどうも誰か人が立っているように見える。宮地さんの心臓が跳ねた。普段から人気の少ない田舎である、こんな深夜に誰かが家を訪ねてくるはずはない。宮地さんが驚きと恐怖心からその場を動けないでいると、小屋の隅からじっとこっちを見ている人影がゆらりとその全身を映す。人のようだということはわかるが、黒い服でも着ているのだろうか。その体は暗闇と同じ色で、かろうじて人型であるということはわかった。顔であろう部分がやけに白く見えていたが、その表情や性別まではよくわからなかったという。その黒い人影は動けないでいる宮地さんに向かって滑ってきた。というのも、その人影は腕や足を直立にしたまま本当に滑るように庭を移動しているのだ。生きた人間じゃない、宮地さんは直感した。宮地さんは一声悲鳴を上げ玄関に飛び込んだ。背中で盛大に軌道を締め、必死で押さえつけた。混乱していた宮地さんは鍵を閉めるという当たり前のことも忘れ、とにかく必死で侵入者を食い止めようとしたのだ。だがそこで一安心とはいかなかった。どんどんと玄関の引き戸が激しく叩かれる。宮地さんはまるで生きた心地がしなかったそうだ。気持ちはわからなくもない。何せ引き戸を透けてくる幽霊だったならまだ諦められただろうが、相手は物理的に引き戸を打ち鳴らしているのだ。混乱した宮地さんは鍵をかけることも忘れ、引き戸を必死で押さえたそうだ。ほどなくして激しい物音を聞きつけた家族が何事かと一斉に起き出してきたところで、玄関を叩く音も唐突に収まった。だがそんな家族にどう弁解したところで信じてもらえるはずもなく、宮地さんの親父さんが玄関の外を確認しても、先ほど宮地さんを襲った異様な存在などを忽然とその姿をくらましていた。加えてタバコ臭かった宮地さんが親父さんから大目玉を食らったのも言うまでもない。 それ以来宮地さんが同じ会に出くわすことはなかったというが、この一件が相当なトラウマとなり、タバコはきれいさっぱりやめたそうだ。恐怖のあまりタバコさえ手放した宮地さんだが、どういうわけかこれ以後宮地さんはたびたびそういったものを見てしまう体質となってしまったという。おいおいまたお話を聞かせていただけるそうなので楽しみにしたい。以上で、次ファイル81、夜間徘徊、投稿者二階堂高也さん。友人の介護士が同僚の女性介護士酒井さん過去代わりから聞いた話だそうだ。この階段の舞台となる酒井さんが以前勤めていたという施設だが、群馬県に実在する営業中の老人ホームであるため名前を伏せさせていただくことをご容赦願いたい。酒井さんがその施設に勤め始めて2年ほどのことだった。その頃入居していた夜間徘徊のある重度の認知症の女性 S さんが亡くなったという。夜間徘徊と一口に言っても個人個人で違いはあるが、 S さんの場合必ず深夜には廊下へ出てどこへ行くでもなくさまよっていたようだ。 S さんが亡くなった晩、ちょうど酒井さんは夜勤として老人ホームで勤務を行っていたのだが、その晩に限ってなぜか S さんの姿は廊下にはなかった。ほとんど習慣化した S さんの深夜散歩が見えず、酒井さんは妙な不安を感じ、S さんの一室へと様子を見に行くことにした。酒井さんが S さんの一室へ近づいた時だった。するりと音もなく一室の引き戸が開いたのだ。あ、もしかして S さんかな？そう思い、酒井さんが声をかけようとした時だった。一室から顔を覗かせたものに酒井さんは腰を抜かしそうになった。それはキャスター付きのベッドだった。酒井さんをさらに驚かせたのは、そろりそろりとその姿を廊下へさらけるベッドの上には S さんが就寝時のままの姿で横たわっていたからだった。まずベッドのキャスターは常日頃ストッパーがかけてあるため動き出すようなことは絶対にない。それ以前に一室自体が傾いてでもいなければストッパーが外れていたにしてもベッドが勝手に動くはずなどなかった。それなのに酒井さんが唖然と見つめるその目の前で、まるで誰かがベッドを押しているかのように廊下へと転がり出て、どんどんと廊下を進んでいってしまうのだ。さすがの酒井さんもたまらず、もう一名の夜勤職員に泣きついたそうだ。二人で S さんのベッドの行方を探すと、一室前の廊下から一つ曲がった何もない廊下に S さんのベッドはポツネンと止められていた。気味が悪いのは当然二人ともだが、大切な利用者を寒い廊下に放り出しておくわけにもいかず、えっちらおっちら S さんのベッドを室へと戻したのだが、一室で S さんの状態を確認した夜勤職員は S さんがすでに冷たくなっていることに気づいたのだそうだ。その後分かったことだが、 S さんはどうやら就寝直後には亡くなっていたらしい。なぜベッドが勝手に動き出したのか、それはさすがに謎のままだ。以上で、次行く前にジータレスミ656、おっちゃんの親父さんのご子息婚今から聞くでーとてか4時半過ぎですよ、ものすごいタイミングで、ありがとうございます。で、あ、おっちゃんの親父さんのご子息婚っていうのがよくわかんないですけど、はい、とりあえず20代です。おっちゃんじゃないです、よくわかんないけど、はい、今日は85までなので、次読むのが82なのであと4話しかございません。はい、じゃあ行きたいと思います。 82、ファイル82、お地蔵様、投稿者ヤマー様、これは自分が小学生だった頃の話なんですが、ある時遠足で近くの山に登山に行ったんです。小さな山なんですけど、朝から登り始めてお昼頃に大きな広場みたいなところに到着したので、ここで昼食をとることになりました。この広場というのは原っぱみたいなところなんですが、その近くになぜか小さな祠があって、一体のお地蔵様が祀られていたんです。そこで自分は調子に乗って受け狙いで、そのお地蔵様の頭におやつで持ってきたみかんをグリグリってこすりつけちゃったんです。皆は大笑いしていました。そしてお昼も食べ終わり、休憩時間もまだ随分あったんで、その広場で鬼ごっこをすることにしました。鬼が近くに来たので、自分は鬼から逃れるために必死に走っていたら、いきなりドタッと転んじゃったんです。その場所ってのは別に足を引っ掛けるような場所でもなかったんですが、まあ走っていたので足がもつれたのかなくらいにしか思っていませんでした。しかしその数分後、今度は鬼が近くにいなかったので、ゆっくりと気をつけながらのんびり走っていたんですが、なぜか再び同じところでドタッと転んでしまったんです。2回目ということもあり、今度は急に怒りがこみ上げてきて、何なんだよ、まったく、なんで2回もこんなところでと頭を上げた瞬間、自分はゾッとしました。なんとそこはお昼にいたずらしたあのお地蔵様があった場所だったからです。自分は無意識のうちにここを走り、そして2度も同じこのお地蔵様の前で転んでいたんです。すぐに手を合わせたお地蔵様に謝りました。そしたらその後は一度も転ぶことなく普通に遊ぶことができました。以上で、ファイル83、ランニング幽霊、投稿者闇夜の白猫様、子供の頃いつも決まって見る幽霊がいた。正確には気配を感じていたと言った方が良いのかもしれない。その頃住んでいた家の斜め前に道路を挟んで一本の木が立っていた。まだ小学校に上がる前、そこに男が現れるようになった。顔も年齢もよくわからない。ただはっきりしていたのは真っ白なランニングシャツを着ていることだ。夕暮れ、辺りが暗くなる頃に彼は決まって現れた。隣の家に回覧板を届ける時も、近くの雑貨屋にお使いに行く時も、彼は必ずそこにいた。いつの頃からか僕は彼をランニング幽霊と名付けていた。ランニング幽霊はただ木の下にいるだけで何をするわけでもなかった。でも日によって彼の様子は変化した。ほとんどはただそこにいるだけだったが、時にはものすごい恐怖を感じさせる日もあった。そんな日は彼の方を見ないで走って家に帰った。でも僕は怖いながらも彼に不思議な親しみを感じていたように思う。小学校5年上がる頃、今住んでいるうちに引っ越した。それ以来ランニング幽霊を見ることはなくなった。 かつて知人にこの話をしたら、すみません、笑ってもいいですか?と言われました。彼は、ランニング幽霊という名前がおかしかったそうです。納得です。大概の人は、ランニング幽霊と聞いて、走る幽霊を想像して、まさかランニングシャツを着た幽霊だとは思わないようです。以来、そのネーミングセンスでこの話は笑える怪談になりました。ランニング幽霊が立っていた木はまだ残っていて、今でもよくそこを通りますが、もう彼はそこにいません。ランニング幽霊は、子供ならではの幻想だったのかもしれません。以上。で、次、ファイル84、怖い本屋、投稿者、パーティー様。以前に書店に勤めていました。これはその時の話です。エリアは狭いですが、チェーン店として展開している店で、その地域では主要な河川と並行して走る道路沿いにありました。オープンしてかなり経っていて、店舗のあちこちが老朽していましたが、初めて自分に任された店なので、当初は割と張り切って仕事していました。営業時間は朝10時から夜12時までで、ほとんど開店から閉店まで店にいました。アルバイトさんは20名ほどで、小さいながらもみんなで協力して店舗運営していました。店の一番奥に事務所があって、一日の半分くらいそこで仕事をするのですが、店が古いせいか換気扇がカチッカチッとなります。まあ慣れてくればどうということもないのですが、たまに激しく音がする時があります。バンとかガンとか。今思うと天気の悪い日の方が音が大きかったように思います。御社に何度か臨時書を出したのですが、一向に修繕される気配はなく、我慢して毎日働いていました。扱っている商品は本、CD、ゲームソフト、携帯電話があるのですが、携帯電話については別の会社の人が接着販売していました。ある日、初めてうちの店に来た携帯担当の人と休憩が一緒になりました。若くて綺麗なお姉ちゃんだったので、おしゃべりでもして楽しもうかなと思っていたら、自分の荷物を持って外へ出て行ってしまいました。あれれ、なんだつまんないなと軽くショックを受けましたが、さして気にせず昼食を取りました。1時間くらいしてその子が帰ってきました。私は、おかえり、どこ行ってたの?と笑顔で尋ねました。車にいました。店長よく平気ですね。とその子が青い顔して言うんです。何が?何がって、ここって霊めちゃくちゃいますよ。このカチカチって全部ラップ音ですよ。真剣にその子は言ってました。そして彼女がうちの店に来ることは二度とありませんでした。私は霊感ゼロなので、感じる人は感じるんだなと一言みたいに思ってました。実際毎日事務所にいますが、特に怖いと感じることはなかったからです。でも彼女に言われてからは、確かになんかおかしいことに気づきました。まず換気扇がカチカチ鳴っているとばかり思っていたのですが、換気扇は壊れていて回っていません。音の正体は不明です。それと事務所が寒いというか冷えています。夏場だったので涼しくていいやと思ってたのですが、どうやら日陰になっているという理由だけではないようです。ちょっと気にはしていましたが、機能性ということにして深く考えてはいませんでした。関係あるのか分かりませんが、 店の周辺では血生臭いことが多々ありました。私はその店に3ヶ月ほどいたのですが、その間に起きた出来事です。地域で一番大きなお祭りがあった日です。その日は店も浴衣を着たお客さんがたくさんいらっしゃり、大忙しでした。夜9時を回ったくらいでしょうか、あるお客さんに駐車場で喧嘩してますよと言われました。慌てて外に出てみると、小雨の降る中、一人の男が浴衣を着た男の上に馬乗りになり殴りつけていました。いわゆるマウントポジションってやつです。後ろ向きのため顔は見えませんでしたが、体はごつく太い腕をしていました。ちょっと自分には止められそうになく、私は最寄りの交番に電話してすぐに来てもらうよう要請しました。店は相変わらず忙しく、店内に戻り10分くらい接客していると警察が来ました。喧嘩は終わったらしく、男2人はすでにいませんでした。事情聴取のような形になり、私は警察に自分の見たままを伝えました。彼らのいた場所へ警察を案内すると、かなり多量の血が残っていました。まあただの喧嘩でしょう。で、一応その場は終わりました。それから20分ほどしてからでしょうか、今度は救急車が駐車場に来ました。何事かと様子を見に行くと、先ほどの警察官も来ていました。警察の話によると、周囲をパトロールしていたところ、喧嘩でやられたと思われる男が近くの道の脇に倒れていた。半死半傷で意識もなく、傷害事件になりそうですとのことでした。別の日には店の真正面の国道で子供が交通事故に遭ったこともありました。ある日のことです。私は月末締めの業務がどうしても終わらず店に残っていました。普段は閉店してすぐに帰るのですが、その日は2時くらいまで残ってました。会社の規定で店を出るときは2人以上でなくてはならないのですが、アルバイトさんに申し訳ない気持ちがあり、1人で仕事していました。相変わらず例のラップ音がしています。普段は何も気にしないのですが、その日は異例の残業で深夜一人ということもあってか、鳥肌がブワーッと立ちました。汗はかかない方なのですが、冷や汗まで額に浮かんできました。ラップ音もいつもと違う感じです。ごそごそガサガサ、まるですぐ近くに人がいるようです。一気に恐怖感でいっぱいになり、仕事が終わると施錠警備セットしてさっさと帰りました。家までは車で20分くらいです。帰り道も震えが止まらず、何度もバックシートを確認してしまいました。誰も乗っているはずはないのに。家に帰るとすぐに携帯電話が鳴りました。知らない番号です。ふとよぎる嫌な予感、恐る恐る電話に出ました。私、総合警備保障の者です。店長さんの電話で間違いないですか？店舗が何者かに侵入されました。私は慌てて店に戻りました。店に着くと警備の人、警察の人がすでに集まっており、警察に現場を見るように言われました。30分ほど前に私がいた事務所がめちゃくちゃに荒らされていました。普段は使っていない事務所と外をつなぐ鉄の扉が無理やりにこじ開けられていました。バールのようなもので力任せにこじ開けたらしく、扉の縁が歪み、むき出しになった金属が鋭く光っています。変形して刃物のようになった仮の部分は触ったら手が切れてしまいそうです。事務所には金庫があるのですが、同様の手口で開けようとした痕跡はありましたが、開けられなかったようです。剥げ落ちた塗装が犯人の苛立ちとぶつけた力の大きさを物語っていました。部屋中泥だらけでしたが、特に盗まれたものはありませんでした。警備装置が反応したのが2時8分。 残っていた足跡から犯人は3人組で、体の大きな男らしいです。おそらく外国人グループによる犯行だろうと警察は言っていました。もしタイミングがずれて犯人と鉢合わせしていたら、あの扉や金庫に向けられた暴力が自分に降りかかっていたとしたら、ゾッとします。その晩は警備、警察が帰った後、壊された扉を一晩中見張ってなくてはいけなくて散々でした。そして会社にはすぐに退職願いを出しました。一連の出来事を例と関連づけるのは早計かもしれませんが、私には関係があるように思えてなりません。まるで店から負のオーラが発せられていて、不吉なことを引き寄せているように感じました。それに今思い返すと、細かい奇妙なことももっとありました。その店は1年ほどして閉店しました。今は内装だけ直してドラッグストアになっています。以上で、今日最後、ファイル85、証拠、投稿者こすり様。仕事で広島に行きました。仕事までの空き時間にホテルから近いのもあって、1日目2日目と原爆ドームに行きました。子供の時見た感じとは違い、すごく感動しました。原爆ドームに関しては、見える方にはかなりの霊が見える場所というのも聞いており、やはり戦争の悲惨さを痛感しました。しかし普段から自分が感じない分、実際見えたら怖いけど見えないかななどと考えながら見学していました。怖い思いをしたのは、こんなバカなことを考えたからかもしれません。2日目の夜、出張のおかげで久しぶりに先輩に会えることになり、2人で飲みに行きました。久しぶりの会話を楽しんで、また怖がりなくせに怖い話をしていました。今は一切ないらしいですが、その先輩は以前の家がラップ音、心霊写真が撮れるなど、日常茶飯事でいろいろ怖い経験を持っていました。話の途中、昨日気になったことがあったので先輩に話そうかと思いましたが、そんな先輩なので他の話が怖すぎて知らん間に忘れていました。相談したかったのは、1日目の夜見た夢の話です。私は普段から眠りが深いので、夢を見てるのか見ていないのか、起きても一切夢を覚えていません。なのになぜかその日はしっかりと夢を見ました。その日の夢は、灰色の空間に女の子が一人立っていました。ずっとこっちを何も言わず見つめていました。身なりも普通で特に怖いとかでもなかったのですが、あまりにその夢が長かったので気になっていました。そして2日目の夜です。飲み終わって先輩に送っていただき、ホテルへ戻りました。疲れていたのですぐに横になりました。するとまた夢を見ました。この日の夢は、その日飲んだ先輩と居酒屋でずっと楽しく話をしていました。数時間前と同じ場面が夢で出てきました。座敷に座る自分と先輩を真横で見ている感じです。会話までは覚えていませんが、突然先輩が夢の中の私ではなく横の私を見ました。その瞬間真っ暗になりました。証拠です。声がした瞬間、また灰色の空間に女の子がいました。さすがに2回目は怖くなり、しかも喋っていたのですぐさま起きたいと思いました。すると灰色の空間がいきなり豪華に変わりました。燃え盛る炎の中、彼女は燃えながら近づいてきました。怖くて起きようと思っても目が覚めず、体が一切動きません。 彼女は私の目を見ながらゆっくり燃えながら近づいてきます。服は燃え、体から炎が噴き出していました。そして目の前まで来るとまた証拠ですと言い、焼け焦げながらもずっと私の目を見ていました。すごく悲しそうな顔をして見上げていました。そして私の手を取った瞬間、その瞬間彼女は灰になりました。そして起きると汗だくで私は泣いていました。今でもあの声とあの顔が頭を離れません。次の日はさすがに原爆ドームには行くことができませんでした。以上です。怖くなかったらすみません。だから何と言われればそれまでで、実話とはいえ夢なので現実味は乏しいかと思います。ただ夢の女の子の悲しそうな顔やあの豪華は原爆ドームへ足を運んだことで招いたのかと思い書かせていただきました。本当に不思議な夢でした。以上。はい、というわけで、摩訶不思議な話の部分は、これで85を全部読みました。はい、てなわけで、あ、ジータ657番、BGM のせいかニュースを読んでいるように聞こえる。あーって、そうか、確かに言われてみればニュースっぽい。あのこのバッグの曲 BGM ね。てかね、とある方にそのここなら流しても大丈夫な曲があるよというので教えてもらって、まあ、自分のチョイスが悪いんですけど、その50曲ぐらいあったから、その中からこれを選んでしまったからね、私、自分が、それはミスったかな。確かにね、でもね、どれがいいのかなと思ってね、結構主張するような曲が多かったりするから、どれがいいのかなと思ってすごい迷って結局これにしたんですけど、ニュースみたいになっちゃったか。確かにそうかもしんない、失敗しましたかね。やっちゃいましたね。次回どうしよう、次回はですね、とりあえずこの怖い話というサイトの、投稿階段を、読むということは、一旦止めまして、ちょっと別の、ところに移りたいというふうに考えております。はい、てなわけでですね、今回の配信はこれで終わりにしたいと思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、でですね、録音ファイルはまあいつも通りですね、ファイルバンクにアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、ニュースみたいな感じになっちゃってますけど、はい、というわけでですね、次回は、違う、ところの、サイトをですね読みたいと思っておりますので、はい、その時はもしタイミングが合えば、聞いていただけたらと思います。はい、ではじゃあ、まあもう5時過ぎましたしね、寝ましょう。はい、というわけでお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあおやすみなさいっていうか、おはようございますというか、よくわかんないけど、この辺で、じゃあバイバイ。